お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。クルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染に関連し、西オーストラリア州パース北東のブルズブルックで隔離中のオーストラリア人5人とニュージーランド人1人について政府は隔離期間を延長することを発表しました。スペインとオランダに帰国した乗客2人からその後陽性反応が確認されたためです。グループは当初6月5日に隔離を終える予定でしたが、23日まで延長されます。マーク・バトラ保健相はオーストラリアに帰国した6人について、これまでのところ症状は出ていないとしています。その上で今回の判断は連邦政府と各州のチーフメディカルオフィサーとの協議を経て決まったと説明しました。
And their advice that it would be appropriate for that quarantine arrangement to remain in place for
専門家からは42日間の潜伏期間が終わるまで現在の隔離措置を続けるのが適切だとの助言を受けています。その助言を受け入れ、隔離期間を6月23日まで延長します。バトラー保健相でした。オンライン上で急速に進む過激化が、オーストラリア連邦警察 AFP にとって最も大きな課題の一つになっていることが分かりました。上院予算委員会で報告されました。AFP のクリシー・バレット長官は、これまで数ヶ月から数年かかっていた過激化のプロセスが、今では数日で進むケースもあると説明しました。特に若者がオンラインゲームやインターネット上の交流サイトなどで標的にされているということです。連邦政府はこの問題に対応するため、今後2年間で7400万ドルを投じ、国家オンライン対テロセンターを設立する方針です。バレット長官はこのセンターについて、インターネット上で暴力を煽るグループなどの動きを早い段階で見つけ出し、対テロ当局がすぐ対応できるようにすると説明しています。このオンラインセンターによって早い段階での把握と対策が可能になります。特に弱い立場につけ込まれ、オンライン上で利用されている若者たちを守ることにつながります。バレット長官でした。ニュースを続けます。キャピタルゲイン税の軽減措置やネガティブギアリングを見直す法案が連邦議会に提出されました。この法案には働く人を対象にした年間250ドルの税負担軽減策や1000ドルの一律控除も含まれています。チャーマーズ財務相は今回の見直しによって、住宅価格の高騰で家を買えない若者世代にとってより公平な仕組みになると説明しています。現在の制度では働いて得た収入よりも投資による利益の方が税制面で優遇されていると指摘しています。この法案はグリーンズの支持を受けて可決される可能性があります。オーストラリア政府はロシアがウクライナの首都キーウの建物を破壊すると警告したことについて、受け入れがたい脅迫だとしてロシアの駐オーストラリア大使を呼び出しました。呼び出されたミハエル・ペトラコフ大使は去年8月に着任したばかりです。政府関係者はこのようなロシア側の発言は国際法違反にあたると伝えました。ロシア外務省は声明で、忍耐は限界に達したとした上で、外国人や外交官に対し、できるだけ早くキーウから退治するよう求めています。これに対し、ウクライナのシビバ外相は、ロシアの脅しに屈しないよう同盟国に呼びかけました。
私たちは
韓国に対し、ロシアの脅しに屈する必要はないと伝えています。こうしたことは以前にも経験しています。プーチン大統領がこのような強い発言をするときは、 西側諸国に圧力をかけようとしているのです。シビハ外相でした。オーストラリア人権委員会のコミショナーが連邦政府に対し全国的な反人種差別の枠組みを早急に実施するよう求めました。人権委員会はおよそ1年半前、あらゆる形の人種差別をなくすための初めての国家計画を発表しました。この計画には職場のほか、法律、教育、医療、メディア、そして芸術など幅広い分野に関する63の提言が盛り込まれています。上院予算委員会で発言したギリダラン・シバラバン委員は、政府から正式な回答やいつ対応するのかについてまだ示されていないと述べました。これは簡単な議論ではありません。反ユダヤ主義や社会的結束について調査しているベル委員も同じようなテーマを扱っています。難しさが生まれるのは自己決定を求める声と人種差別の間に摩擦があるためです。大切なのは社会全体で人権についての理解を深めることだと思います。人々の経験を理解することが必要です。特に先住民の人たちについて考えることが重要です。そしてこの大陸の先住民にとって主権や自己決定が必要だという点も理解されるべきです。シバラマン委員でした。ニュースを続けます。アフリカのコンゴ民主共和国で発生したエボラ出血熱は感染の疑いが1000人を超えました。これを受け反政府勢力が支配する東部コンゴではエボラ対策が強化されています。当局はブニアとイトゥリから5万移動する人に対し21日間の隔離を義務付けました。ブニア周辺では保健当局が旅行者への検査を続けています。近くの鉱山の町モングワルからウイルスが広がることへの懸念が高まっています。クイーンズランド州のケアンズ南部で起きたサメによる死亡事故、警察はサメの種類の特定を進めています。事故はタリーヘッズ沖にある海中の岩礁ケネディ礁で起きました。39歳の男性は別の一人と海に入っていた際にサメに襲われました。クイーンズランド州警察のエレイン・バーンズ警部は環境科学局と連携しながら調査を進めていると話しています。検視官に提出する報告書を作成する予定です。現時点ではこの男性はスピアフィッシング中にサメに襲われ頭に致命的な怪我をして死亡したとみられています。バーンズ警部でした。当時およそ6海里離れた場所で作業をしていた漁業関係者のジェラルド・バイク氏は大型のサメの確保規制により沿岸部ではサメの数が増え攻撃的になっていると話しています。天体観測ファンにとって珍しいマイクロムーンが日曜日の夜に見られそうです。今回は一月に満月が2回あるブルームーンと月が地球から最も遠い位置にあり普段よりおよそ 6% 小さく見えるマイクロムーンという2つの現象が重なります。シドニー天文学研究所のローラ・ドリーセン研究員は月が実際に青く見えるわけではないものの見る価値は十分にあると話しています。月は大きく明るく見え一晩中空に出ています。夜更かしする人でも朝早く起きる人でも外が暗く空が晴れていれば見ることができます。とても明るいので見逃すことはないでしょう。満月は夜空で最も明るい星より何万倍も明るく周囲を照らすほどの明るさです。本当にとても明るく一晩中見ることができます。ドリーセン研究員でした。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。